24ページから25ページ。建築に関する各種届出をお忘れなく。問い合わせ、都市政策課、電話 22-1392。多治見市では、コンパクトな町、住みやすい町を目指すため、次に該当する場合は、届け出、または許可が必要です。いずれの場合も、工事に着手する30日前までに届け出書類を提出してください。地区計画区域内での建築、良好な居住環境を将来にわたって維持及び発展させていくため、市内9カ所、滝路地区、西部緑の町地区、多治見駅北地区、向島住宅団地、山吹地区、東都の森、長瀬地区、岐阜県立多治見病院地区、多治見駅前中野郷地区に地区計画を定めています。区域内で建築行為、外構工事含むなどを行う場合は、届出が必要です。風致地区内での建築、都市の風致、自然、動植物などを維持するため、市内5カ所、高根山、古慶山、かまぼら、中峰谷、池谷、風致地区を定めています。区域内で建築または開発行為、土地の形質変更、木材の伐採、建築物などの色彩変更などを行う場合は、許可が必要です。大規模な行為の建築、美しい風景を守っていくために、風景に大きな影響を及ぼす大規模な建築などについて、風景基準を定めています。市内において、一定規模以上の新築、新設、開発行為、建築物などの色彩変更などを行う場合は、届出が必要です。誘導区域内外での建築、多治見市立地適正化計画に基づく届け出、コンパクトな街づくりの実現に向けて、居住者や各種サービス機能をおおむね20年かけて緩やかに誘導するため、市内6カ所に誘導区域を定めています。次の建築などを行う場合は、届出が必要です。本届出制度は、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象になります。参考、対象になる行為など、区分、対象区域、建築などの内容の順に読みます。区分、住宅、対象区域、居住誘導区域外、建築などの内容、あ、建築など、例、3戸以上の住宅の新築、建築物を改築または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合、い、開発、例、3戸以上の住宅の建築目的の開発、1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で規模が1000平方メートル以上。区分、誘導施設、機能、対象区域、都市機能誘導区域外、都市機能誘導区域内、当該地区では誘導しない施設の場合、建築などの内容、あ、建築など、例、誘導施設、機能の新築、誘導施設、機能を有する建築物への改築または用途変更。い、開発。例、誘導施設、機能の建築目的の開発。区分、誘導施設、機能、対象区域、都市機能誘導区域内、当該地区で誘導する施設の場合、 建築などの内容、う、誘導施設、機能の休止または廃止、図、図の説明、北が上の多治見市全域の地図です。判例、市街化区域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、地場産業振興地区、風致地区、地区計画区域が地図上に記されています。都市機能誘導区域、居住誘導区域、北から旭ヶ丘地区、根本駅周辺地区、中心に多治見駅周辺地区があり、その南東に滝露台地区、南西に脇の島地区、さらに南東に笠原地区があります。番号順に読みます。1、多治見駅周辺地区、中心拠点、都市機能誘導区域、聖火地区、小泉地区、昭和地区、妖精地区は居住誘導区域。2、根本駅周辺地区、地域拠点、都市機能誘導区域。根本地区は居住誘導区域。3、旭ヶ丘地区、地域拠点、都市機能誘導区域。旭ヶ丘地区、明和地区は居住誘導区域。4、脇の島地区、地域拠点、都市機能誘導区域。脇の島地区は居住誘導区域。5、滝露台地区、地域拠点、都市機能誘導区域。滝露台地区は居住誘導区域。6、笠原地区、地域拠点、都市機能誘導区域。笠原地区は居住誘導区域。地場産業振興地区、北から高田小灘地区、滝露地区、一ノ倉地区、風致地区、北から高根山、古慶山、かまぼら、池田、中峰谷、地区計画区域、番号順、北からとなっています。1、長瀬地区、2、東都の森、3、山吹地区、4、西部緑の町地区、5、多治見駅北地区、6、多治見駅前中野郷地区、7、岐阜県立多治見病院地区、8、滝露地区、9、向島住宅団地、図終わり。